いやー、聞くって奥深いんですよ。ということで、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。いいね、フォローよろしくお願いします。 SNS 集客のセンターピー戦略、無料ウェブセミナーをですね、音声の概要欄でもらえるようになってますので、ぜひもらっておいてください。顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法を解説しています。はい、ということでね、まあ今日のテーマなんですけども、今日はね、まあ毎回全体像話してますけど、3つのセットですね、マインドセット、スキルセット、ツールセットのうちの、まあ、スキルセットの話で、スキルセットの中のコンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルの中のヒューマンスキルの話。ヒューマンスキルは気持ちの話とコミュニケーションの話があって、コミュニケーションの話の中にバーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションがあるよと。でバーバルコミュニケーションはインプットとアウトプットがあって、インプットはリーディングとヒアリングで、前回はリーディングやったんで、今回はヒアリングということですね。はい、ということで、まあヒアリングがテーマなんですけども、こういう感じでね、あ、ちなみに体系化するってよく言いますけど、体系化するってこういうことですね。概念の構造をね、 Windows とか Mac の、 あのパソコンのね、フォルダ分け構造みたいな感じにしていくということです。まあこれできると、体系化できるっていうのはこういうことですので、まあこういうコンテンツいっぱい勉強したけどまとまんないって人はね、まとめるって何って分かってなくて、まとめるって体系化するってことなんでね、こういう樹形図みたいな感じのものを作れると体系化できてるということです。はい、ということでちょっと余談入ったけど、まあ本題のね、ヒアリングいきましょう。まあ要は聞く技術ということなんですけど、まずね、基礎はね、 NLP から来る3つのステップなんですよ。ペーシング、ラポール、リーディング、この3ステップですね。でペーシングでまず相手のペースに合わせて、でその結果ラポールっていう信頼関係が構築されます。その後にリーディング、つまり相手を引っ張っていくってことですね。でこのね、リーディングっていうのは本を読むリーディングじゃなくて、導く方のリーディングですね。前回の音声で話したのは R のリードの方だけど、今回言ってるリーディングっていうのは L のリードってことですね。リーダーのリードってことですね。まずね、ペーシングの話ですね。ペーシングで最も大事なのはですね、相手が何を求めてるのかを見極めるってことですね。まあ僕の妻によるとね、これは僕がかなり得意でできることの特徴だって妻は言ってくれてますね。で、何なのかというと、相手がまずただ聞いてほしいのか、問題解決してほしいのかっていうのを判断するっていうのが大事です。で、さらにただ聞いてほしい場合も2つに分かれるんですよ。で、共感してほしいのか、共感すら不要でただ聞いてくれればいいのかってことですね。で、ここを見極めね、誤ると相手はね、不快感を覚えることになります。まあ、ただ聞いてほしいのにね、解決策提示されたり、まあ、逆に問題解決してほしいのにただ聞かれるだけだと相手のニーズ満たせないですよね。まあ、これね、よくね、男女の違いでよく例で上がりますよね。まあ、女性はただ聞いてほしいだけだったのに、男性の方は問題解決しようとして聞いたから全然話噛み合わないみたいなね。まあ、そんな例がよく出てくると思うんですけど、それはなぜ出るかっていうと、一言で聞く、そしてペーシングでも、まあ、こういうね、違いがあるから、ここずれるともうペースがね、合わないんですよという感じですね。でさらにね、ただ聞いてほしいっていうのが厄介で、これ意外と難しくて、でこれをやるために極意として魂の傾聴っていう概念がありますね。これはね、相手の話を 100% の集中力で聞くってことですね。もう他のことはもう一切考えずに、ただ相手の存在を全肯定しながら聞くってことですね。まあ、これね、そういうんだって今聞いたところでなかなか一朝一夕に身につく技術ではないんですけど、まあ、このようなね、境地があるっていうことをね、知っておくだけでもだいぶ違ってくるんで、まあ、魂の傾聴を覚えておいてください。でですね、まあ、次はですね、相槌ですね。相槌の技術、まあ、フェーシングの時に、まあ、聞いてるんで相槌があるわけですけど、まあ、相槌にはね、はいとかうんとかへーとか、あ、なるほどとか、まあいろいろあると思うんですよ。でこれバリエーションをね、持っとくの大事です。これね、単調に使うと真剣に聞いてないような感じが出ますので、実際に真剣に聞いてても真剣に聞いてるように伝わらないというか、まあ、そういう状況になっちゃうんで、まずバリエーションを持つの大事、そして状況に応じて使い分ける必要があるよということですね。まあ、例えばね、はいっていう相槌もアルファベットで表記すると HAI じゃないですか。で、へーだったら HE ですよね。こうやって同じ H から始まるわけですけど、母音が違うだけで結構ね、印象変わるわけですよ。うん、なので、まあ、例えば、オーソドックスなやり方で言うと、目上の方との会話では、はいを基調しつつ、まあ、ちょっと仲良くなって打ち解けできたら、時折うんとか混ぜてみたりとか、まあ、意図的なね、バリエーションをつけるっていうことが、まあ、効果的ですね。まあ、これはね、僕が、まあ、大学時代にね、ロボット、鉄仮面とか言われてて、全然感情なく聞いて、感じだったんで、まあ、それどうしたらもうちょい ロボットとか鉄仮面とかに思われないかなみたいなので、あの理論的に編み出した技術ですね。はい、まあ、これね、共感性高い人っていうのは、まあ、自然にできるのかもしれないですけど、僕のようにね共感性が低い場合はね、スキルとしてもインストールしちゃって、でスポーツのね基礎トレみたいな感じで練習する方がもう早いですよ。もう共感性を高めるよりは相槌を練習しちゃった方が早いと思います。でこれね、映像収録の場合、特にインタビュアー役とかで出る場合、まあコンテンツビジネスでプロモーションとかプロモーターで出るとそういうシーンもあるかもしれないですけど、まあ、プロデューサーとして僕あのインタビュアーナビゲーター役やることも多かったんで、まあ、そこからの経験で話すんですけど、まあ、相槌のね頻度をね意図的に減らした方がいいですね。そういう時は状況に応じた調整ですね。これ何かっていうと、目的はそのインタビューする話し手が話しやすくってなるんですけど、それ以上にそのインタビュー動画を聞き手が聞きやすくする方も大事なんで、だから相槌が少なくなる。相槌を普通に収録しない時の会話のペースでやってるとちょっとうるさいかなって感じになります。これはねテレビ局で働いてる方にチェックされて指摘されたみたいな感じですね。テレビ局で、まあ、今父親なんですけどね。はい、という感じです。で、まあ、音声だけの場合はね、またさらに違った工夫が必要だったりしますね。相槌以外にもですね、まあ、バックトラッキングとかオウム返しとかね、まあ、そういう高度な技術もありますね。これね、今思ったんだけどね、バックトラッキング、オウム返し、僕ね2歳児今3歳になったばっかり、収録時点で子供にめっちゃやってますね。多分ねこれ自然に多分バックトラッキング、オウム返し子供にやりまくってるから、2歳にしてはめっちゃずっと喋ってるんですけど、まあ、多分喋りやすいんだと思うんですよ。まあ、という感じですね。ただ一方で僕みたいに一応こうやって聞く技術を専門的に解説できる人に喋るのに生まれつき慣れすぎるとプロ以外に話せないっていう現象が起きちゃうんで、そこも注意は必要だなと思うけど、まあ話す練習としてはいい相手だし、自己肯定感も上がって自信持って話せるのかなっていう気はしてます。うん、まだね3歳なんで大人になってどうなるか分かんないですけどね。で次、リーディングね。リーディングは、まあ、つまり相手を導いていく技術なんですけど、まあ、これね質問で導いてきます。ヒアリングの中のリーディングなんで。でクローズドクエスチョンとオープンクエスチョンというのがありますよ。質問はねこれまた2つに分かれます。クローズドクエスチョンというのはイエスオアノーで答えられる質問ですね。まあ、特にね事実確認とか対象の状況確認とかね、まあ、そんな時に有効ですね。で答えやすいんで相手は相手の考える負担を軽減できます。なのでまずクローズドクエスチョンで入って徐々にオープンクエスチョンに移行していくっていうのが、まあ、基本ですね。オープンクエスチョンっていうのはクローズの逆なんで、イエスはノーで答えられない質問ですね。 5W1H とか誰がとかどんな風にとか いつとか、なんかそういう風に聞くとオープンクエスチョンになります。で特にね厳密なコミュニケーションが必要なちょっとシリアスでピリピリした場面はイエスオアノーで答えてくださいって僕明確に言ったりしますね。それ以外の回答したらイエスオアノーで答えてくださいってもう一回言い直したり、して会話進めなかったりしますね。まあ、バチバチにピリピリしてる時かもしれないですけど、それはね、まあ、たまにコンサルとかでやる時もあります。話が噛み合わない時は、はい、まあ、これはね、ビジネス会議とかコンサルティングの場面で有効ですね。ちょっと圧がかかりますけど、話を噛み合わせるためには有効な技術ですね。で、オープンクエスチョンにもいろんな技術があってですね、ロジックツリーヒアリング、4次元ヒアリング、3つの関係ヒアリングっていうのがあるんですよ。で、ロジックツリーヒアリングっていうのは縦と横の概念が大事ですね。まず縦に深掘る質問っていうのは、なぜそう言えるのか、どうしてそう思うのかとか、理由を掘り下げる質問ですね。で、これらの質問っていうのは感情に配慮しながらマイルドにね、言い回しでやってあげないと、ちょっとね、怖いですね。これもめっちゃ圧がかかります。強くやりすぎるとなんかパワハラで詰められてんのかなみたいな感じがしちゃうんで、そう思われないように注意ですね。で逆に掘ることもできるし、縦だとでどうするのみたいな、だから何とか、そういう感じで逆方向に行くこともできますって感じですね。横は例えばとかね、他にはって感じ、それで横に並列的に違う話題を掘り出していくことができますね。はい、という感じですね。4次元ヒアリングは時間軸を変えていくってことですね。4次元なんで4次元タイムマシーンみたいな感じですよ。過去聞いて、現在聞いて、未来聞いて、でこれを行ったり来たりするってことですね。まあ、ということです、4次元ヒアリングは。で3つの関係ヒアリングは、これはね複雑なので音声で若干解説しづらいですから、また別の機会にね、僕の音声とか他の有料のセミナーとか講座とかがあったら 伝えていきたいなと思います。という感じで、ヒアリング聞く技術について話してきたんですけど、コミュニケーションでねちょっと覚えておいてほしいことを最後に話しますね。同期コミュニケーション、非同期コミュニケーションっていう2個あるんですよ。で、同期コミュニケーションっていうのはリアルタイムの会話ですね。話したらその場で返さないといけない。で、非同期コミュニケーションというのはメールとか、チャットを僕は非同期に入れますけど、基本即レス求めないし、即レス求められることもぶっちゃけ嫌いなんで、で即レス別に求めてないしみたいな、即レス求める文化ありますけど、僕はあんまりいらないと思ってる、一人で集中したいみたいな感じなんで、これは今のはちょっと余談で相性あると思いますけど、なんで僕の中でチャットは非同期コミュニケーションっていう話ね。で、じっくり考えながら返信内容を考えれるじゃないですか、非同期コミュニケーションだと。で、なのでまずね、一つのテクニックから始めて非同期コミュニケーションで使ってみると、ちょっと考えながらできるんで練習しやすいのかなと思います。ということでね、そんな感じでもういろんなテクニックちょっと喋りすぎましたけど、今日はねちょっとずつ習得してもらえればと思います。で、次回はね、今度はねインプットが終わったんでアウトプットですね、アウトプットのライティングの方を話そうかなと思ってます。ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。